改めまして、皆さん、こんばんは。ネトラジ番組、何かしら読んでますの DJ をやっております、マルメルターゼと申します。今夜は、寒い中、リーブルにご来店くださった皆様と、いつもお世話になっておりますマスターとしまじちゃんに、私からのクリスマスプレゼントということで、あったかーいお話、ロシアの童話をご紹介します。オイゲン・チリコフ、作。鈴木美恵吉、役。ソリ。一。果てもない雪の野原を、二頭立てのソリが一台、のろのろと動いていました。ソリにつけた鈴が、寂しい音を立てました。真っ白に凍りついたボロゴザを着せられた馬は、煮え立った湯気のような息をヒューヒュー吐き続けました。御社台には、こちらの村の百姓の子で、今年13になる理科が座っています。おとっつぁんの古帽子をかぶってきたのはいいけれど、とてもズバズバで、ちょいとでもうつむくと、ぽこりと鼻の上までずり落ちてきます。リカはそれを荒っぽく押し上げながら、ほい、ちきしょう、うすのろめ、早く歩かねえか、ほい、と馬をどなりどなりしました。ソリの中には、冬休みで田舎の家へ帰ってゆく中学2年生のコーリャが、体へ街灯や布団を巻きつけて乗っています。北風はものすごいうなりを立てて吹きまくり、リカの鼻をつねったり、コーリャの街灯を突き通して氷のような息を吹きかけたり、指をコチコチにして動かなくしてしまうかと思うと、今度は、と首筋をなめ回したりします。リカの靴は真っ白に凍りついています。帽子の下から覗き出している髪の毛は、まるで年寄りの髪のように灰色になっています。リカ！中学生のコーリャはたまらなくなって怒鳴りました。何か、もっと着せてくれよ。寒くって寒くってたまらないよ。なんだって寒い？ちょ。リカはこう言い言い、御車台から飛び降りて、帽子を押し上げながら、ソリの方へ行きました。そして、大きな手袋をはめた手で、コーリャのかけている毛布を直し始めました。おや、震えてるな。リカはからかうように言いました。どうしたの？凍えちゃったんかね。鼻をほら、鼻を隠さないかよ。家へ行くまでに鼻がなくなっちまうよ。見なさい。まあ、なんてお前様の鼻、赤くなってんだ。
なんだい、鼻なんかどうだっていいじゃないか。早くやれよ。
そこでリカは自分の鼻をこすって手袋をはめて、また御車台に飛び乗りました。
どうどうどう、ちきしょう。
リカは長い鞭を力いっぱい振り回しました。ソリはギシギシきしみながらまた動き出しました。コーリャはじっと縮こまって身動き一つしませんでした。ちょっとでも動くと、北風はどこかしら新しい入り口を見つけて吹き込んでくるからです。しかし、コーリャの心の中はだんだんに温かい喜びに満ち溢れてきました。コーリャはこのソリが自分の家の大きな門の前に着いた時のことを、 心に描いてみました。ソリがつけば、窓には弟たちの頭がちらちら見え出して、小さい手で窓ガラスをたたいているのが聞こえてきます。家中の者がみんな玄関へ駆け出し、戸がバタバタと開くかと思うと、ジーヤのドゥナーシャが階段を転がるように駆け下りて、ソリから抱き下ろしてくれます。お父さんやお母さんや、ワーニャおじさんや、ドゥーニャおばさん、それから、喧嘩相手の弟のレワニ、ボーリャと、目の黒い妹のサーシュにも会えるのです。ああ、家はいいな。でも、冬休みは短いからつまらない。たった2週間ぽっちです。するとまた学校へ行かなければならない。そうだ。あともう1週間だけ、偽病気になればいいんだ。そうすれば、冬休みが3週間になるわけだ。でも、お父さんに見抜かれたらダメだな。この他にもう一つ、荒野には心配なことがあります。それは、家へ持っていく2学期の成績表の算術の点が、たった2点しかないことです。尺に触る点目。これさえなかったら、荒野はどんなに幸せだったでしょう。しかし、それだってどうにか、算術の先生が意地悪なんだとか、みんなもできなかったんだとか、うまく言い訳をするからいいよ。そんなことより、弟や妹たちが自分が買ってきたクリスマスの贈り物を見たら、どんなに踊り上がって喜ぶだろう。それに、お母さんは蓄音機を買ったと手紙に書いてよこしたし、ああ、家へ帰るととても面白いぞ。御社大のリカは、荒野の考えていることなんかにはお構いなく、ただむやみに鼻をこすったり、凍りついた靴をバタバタ打ち合わせたり、手袋をはめた手を叩いたりするだけで、何にも考え事なんかはしませんでした。おい、ちくしょう。いくら怒鳴っても、馬はやっとこさソリを引きずっているだけで、この小さな馬車使いの言うことなんかちっとも聞きませんでした。ちょ、走らねえか、こら！トリカは叫び続けました。
もっと早くやれよ、リカ。
コーリャはとてもじれったそうに言いました。
嫌に急がすね。火事場行くんじゃあるまいしさ。なんぼ馬だって、ちっとはかわいそうだと思ってやんなくちゃ。お前様はそこに座ってるが、馬のやつはお前様を引っ張ってるんだからな。ゆんべは材木を引っ張ったんだ。馬も少しは答えるよ。
なんだ？
とコーリャは言いました。
だって、馬が2頭じゃないか。僕の家の馬なら、1頭だってもっと早く走るぞ。
そりゃあ、お前様んとこの馬は縁麦を食べてるんだもの。おらのは干し草だけだもの。縁麦なんか、ちょっと匂いを嗅がせるだけだからな。
リカは言い返しました。
お前様だって、やっぱしうまいものばっかし食べてんだろ？砂糖ばっかし舐めてんじゃないかよ。
コーリャは笑いました。
バーカ！世界中でお砂糖よりおいしいものはないと思ってるんだね。お前、本が読めるかい？
読めるよ、少しぐらい。
じゃあ、字を書くのは？
字を見て書くんならできるよ。それよりも、お前様、まだ卒業しないのかね？
まだだって？
もう7年中学にいて、それから5年大学へ行くんだよ。そしてお医者になるんだよ。
じゃあ、何もかも勉強しなくちゃならないんだね。大変だな。
お前、町へ行ったことがあるかい？
あるもんか。ちょ、走れ！こら、ちきしょうめ。
2あたりはもうすっかり暗くなって、肌を切るような風がビュービューまともに吹きつけました。コーリャは顔中が凍りつき、足が木のようになってきました。リカは御車台から飛び降りて、馬をぶちながら自分はそりと並んで行きました。馬はやっと駆け出しました。リカも遅れまいとして手を振りながら駆けました。けれどすぐに遅れて後ろに取り残されました。コーリャはそれが気になりました。やっぱりリカが御車台に乗っている方が安心です。リカはなかなか元へ帰りません。北風はますます吹き募って、野原の一面を渦巻くように荒れ狂い、雪煙を高く巻き上げたり、白樺の枝を笛のようにうならせるかと思うと、どっと大声で笑ったりしました。コーリャは心細くなってきました。どこかから不意に狼が飛び出して、馬をも自分たちをも食い殺しはしないだろうか。担当を持った悪漢が出てきて、捕まえでもしたらどうしよう。そんなことが起こったら、お母さんやお父さんや、令和や坊梁やサシュールカが、それこそどんなに泣くだろう。そうだ、ドゥーニャおばさんだって泣くに決まっている。コーリャは、あたりを見回しました。なんだか、本当に狼か悪漢かが、すぐそばで自分を狙っているような気がしました。間もなく、白樺の陰で、ちらりと何か動きました。コーリャははっとして目をつぶりました。
ああ、神様、もうダメだ。
こら、チキショウ、走れ。
リカの声がしました。コーリャは目を開けました。
リカ、お前は何にも怖くない？
コーリャは言いました。
何が？
狼が出てくるよ。
狼？こんなところに狼がいるもんか。いたって、ソリの鈴の音を聞きゃ、吹っ飛んで逃げちまうよ。
じゃあ、泥棒が来たら？
泥棒？何を言うんだ。こんなところに泥棒なんかがいるもんか。ここいらに住んでいる人は、みんないい人ばかりだよ。なんだってお前様はそんなことばかり言うの？クリスマスの前の原っぱには、そんな汚らわしいものはいませんよ。マカルおじさんがそう言ったよ。なんでも、おじさんがまだ子供の時、今日みたいにソリに乗っていくと、原っぱの真ん中で森の化け物が踊りを踊っていたと。嘘じゃない。化け物のやつが白樺の陰で跳ねくり返って踊ってやがったんだって。で、マカルおじさんは賛美歌を歌い出したんだと。今日ぞマリアをってのをよ。それを聞くと、化け物のやつはハエになってさ、ハエによ。そして、雪嵐の中をピューピュー吹っ飛んで、どっかへ逃げてしまったんだって。
嘘だろ？
嘘？それじゃあこんな話だってあるよ。クリスマスの前の晩には魔法使いの女が臼に乗ってやってきて、真っ黒な鬼と一緒に輪になって踊ったり歌ったりするんだというよ。そして朝お寺の鐘が鳴るとみんなハエになるんだって。
それだって嘘だい。
コーリャは言いました。でも、心の中では、化け物が出てきやしないかと、怖くて怖くて、じっと体をすくめました。すると、どこかで化け物が、笛を吹いているような、笑っているような気がしてきました。
やい！誰だい！吠えるない！
リカが怒鳴りました。コーリャは飛び上がるほど驚きました。
脅かすない、リカ。
リカは笑いました。 前の方に赤い火が見えてきました。一つ、二つ、三つと。村じゃないでしょうか。
おい、リカ！
コーリャは叫びました。
ほら、あの光っているの、なんだろう。
ありゃ、火だよ。
リカは澄ましていました。村の家の明かりだよ。
村だって？いやあ、万歳！
コーリャは嬉しがって叫びました。こわばっていた顔が急に緩んで、喜びが顔中へ広がりました。もう寒くも何ともなくなりました。コーリャはソリの中で首を伸ばして、だんだんにはっきりしてくる光をじっと見つめました。
ほーら、走れ！
リカも元気づいて、ピューピュー鞭を振りました。3。さあ、村に来ました。
おお、この堀、あの橋。
水車場からは明かりが漏れています。山際にあるコーリャの大きな家では、コーリャを迎えるように大きな門が開けてあります。ソリは勢いよく門の中へ駆け込みました。すると家中は、さっきコーリャが考えた通りに大騒ぎでした。ガブリーラやミハイラやバラーシュカたちは、キチガイのように駆け回ってなんだか怒鳴っています。犬は喜んで吠え立てます。戸が開いて、ジーヤのドゥーニャが手にろうそくを持って飛び出してきました。馬は荒々しく白い息を吐いて、威勢よく鈴を鳴らしました。家の窓窓には明かりが走り歩いています。あそこにランプを持っているのは誰でしょう？
ああ、お母さんだ。
さあ、降りた、とリカが言います。
ああ、しびれが切れた。
それから一分の後には、コーリャは大きな抱きついてやりたいほど懐かしいおなじみの湯沸かし器がちんちん言っているそばに座っていました。
お母さん、ねえ、僕リカに乗せてきてもらったの。
あら、ニキフォールじゃなかったの？
ええ。
お父様はニキフォールのことを怒りました。
あいつめ、あんな小僧っ子にコーリャを送ってよこさせるなんて、ひどいやつだ。リカはどこにいるんだ？
台所に。馬に干し草をやって、自分はストーブの上で当たっているの。
お父さんは台所へ行きました。後から子供たちもぞろぞろついて行きました。リカは靴を脱ぎ、帯も取って、テーブルの前に座っていました。下女がお茶を汲んでやっていました。リカの顔は真っ赤になっています。鼻の先の皮がむけ、濡れた朝色の髪の毛が大きな頭の上にぺったりとくっついています。
おい、リカ！
とお父さんは怒鳴りました。
一体、お前みたいなものをよこすなんてどうしたわけだ。お前、いくつだ？おら、赤ん坊じゃねえよ。
リカは、ぶっきらぼうに答えました。
もっと遠くへだって一人で行くんだよ。ここまでぐらいなんでもねえよ。途中でもし、間違いがあったらどうするんだ。お前にはまだ、馬が自由になるまい。
俺に？
リカは笑いました。
三頭引きだってやれるよ。二頭ぐらいなんでもないよ。
そいつは偉いな。
とお父さんは言いました。令和と坊梁とサシュールカはびっくりしたような目をしてリカを見ていましたが、自分たちもリカとお話がしたくなったらしく、少しずつ そばへ寄ってきました。
うちへね、今にクリスマスの飾りもみの木が来るよ、
と坊りゃが言いました。
あっちへおいでなさい、
とお父さんは言いました。
ここはお前たちの来るところじゃありません。
子供たちは仕方なしにいやいや台所を出て行きました。けれど、お父さんがお部屋へ行ってしまうと、すぐまた台所へやってきました。
ねえ、うちへね、クリスマスのもみの木が来るのよ。
うん、来るものは来させるがいいよ、
鳥川は言いました。
それよりか、おっかさんに言ってくんな。金をくんなって。1ルーブル80コペックだよ。
リカはお茶をやたらに飲みました。で、すっかり汗をかいてため息をしながら窓の外を見て下女に言いました。
うん、なんてひどい天気だろう。一晩泊まらなきゃならないな。お前、俺を追い出しはしないね。
リカがうちへ泊まるんだって。
と、子供たちは嬉しそうに叫びました。
だけど、お前どこに寝るの？
と下女が聞きます。
あの腰掛けの上によ。
何の上に？
腰掛けの上だって言うに。だって、枕がないよ。枕なんかいらない。あ、坊ちゃん、俺に砂糖を少し持ってきてくんねえか。
坊りゃは、お砂糖を見つけ出して持ってきてやりました。令和はくるみを持ってきました。サーシュカも真似をして壊れたお人形を持ってきました。子供たちは奥から台所へ、台所から奥へと駆け歩いて、お母さんにリカが何と言ったとか、どんな風に咳をしたとかといちいちそれを話しました。まるで、台所に何か珍しい動物でもいるような騒ぎです。コーリャはお母さんが手紙に書いてよこした蓄音機をかけていました。蓄音機は勇ましい行進曲を吹いたり、歌を歌ったりしました。
コーリャ、蓄音機をリカに見せてやりましょうよ、
とボーリャが言いました。
お母ちゃま、コーリカを連れてきてもいいでしょう？
どうして？蓄音機を見せてやるの。
子供たちはお母さんに飛びついてねだりました。そしてお母さんが許してくださると喜んで駆け出しました。
これこれ、かけるんじゃありません。それから靴は脱がせるんですよ。
もう脱いでるの。
コーリカはいつまでもぐずついていて、なかなか奥へ来ようとしませんでした。
俺の見たことのないものだって？なんだろうな。
森のお化けだよ、とコーリャが言いました。
なんだ？
なんでもいいから、おいでよ。
よし、行く。
リカはやっとコーリャの後について行きました。コーリャが食堂の前を通るとき、リカはちょっと後しざりをしました。奥様の姿がちらりと見えたからです。
いいんだよ。さあ、いいんだよ。
コーリャたちはリカを引っ張って蓄音機の前に連れてきました。
ほら、この箱ね。
この箱の中に魔法使いがいるんだよ。
嘘。
嘘だって？コーリャはこう言いながら、急に蓄音機を仕掛けました。
リカはびっくりしました。おお、こんちきしょう、歌を歌いやがる。
リカは、音のするその箱を、怖そうに覗き込みました。子供たちはみんなでキャッキャと笑いました。4あんまり笑い騒ぐので、お父さんが出てきました。そして、お父さんも笑いました。 それを聞いてお母さんも来ました。
まあ、何です?
リカったら、お母さん、リカったらね、蓄音機を怖がってるよ。
嘘だい!
と、リカは真っ赤になって言いました。
怖がってなんかいるもんか。これは機械だよ。
こう言ってリカは、シュッと鼻をすすりました。お母さんは顔をしかめて、リカの肩をつついて言いました。
さあ、もうたくさん。あっちへおいでよ、ね。
あら、まだいいわ。
と、サーシュカが言いました。
もう少しいさせてあげてよ、ね。
いいえ、もうたくさんですよ。さあ、あっちへ行きなさい、リカ。
リカは台所へ帰りかけましたが、食堂のところまで来ると振り向いて、
あ、そうだっけ。奥様、ダチンを送れよ。
あげますとも?
じゃあ、今すぐ送んなさい。でないとおら、明日は夜明けに行くだから。
あいよ、すぐ女中に持ってよこさせます。さ、あっちへおいで。
おらに直にください。その方が間違いがないから。夜明けに早く行かないと、父ちゃんは泊まるでねえって言ったんだから。叱られるといけないから。
その時、坊やが出てきました。
坊ちゃん、じゃあ、さよなら。
リカは手を出して言いました。坊やは手を出そうとしましたが、急にその手を引っ込めてしまいました。汚いこと握手をしてはいけないと言われているからです。リカはくるりと回って台所へ行きました。奥さんは女中を呼んで、リカに駄賃を渡させました。リカはそのお金をボロッキレに包んで、長靴の中へ押し込むと、やっと安心して腰掛けの上に体を伸ばしながら、晩ご飯の支度をしている女中に話しかけました。
何を焼いてるの?
うなぎよ。
この家の人たちはうなぎを食うのかい?
ふーん。
オラが村の旦那は毎日鳩を食うよ。
晩ご飯が済むと、奥からピアノの音が響いてきました。リカはそれを聞きながらうとうととなりかけましたが、急に起き上がって叫びました。
あ、そうだっけ。馬のことを忘れていた。
リカは靴を履いて、庭につないである馬のところへ水をやりに行きました。
ほーら。
リカは馬の尻をピタンと打つと、水桶をドサンと置いて、空を見上げました。馬は嬉しがって、リカに鼻をすりつけながら、ひくひく泣きました。
甘ったれるない。
リカは、馬の首をピタピタ叩き続けました。あくる日、リカは夜明け前に門を出ました。コーリャは無論、まだ暖かい床の中で眠っていました。家中の窓はみんな閉まっていました。リカは、コーリャやボーリャや、あの音楽をやる不思議な機械のことなどを思い出しながら、力いっぱいピシンと鞭を鳴らしました。
さあ、行け!
ソリは飛ぶように走り出しました。鈴の音が、ほの暗い静かな空に、いつまでもいつまでも響きました。青空文庫より、オイゲン・チリコフ作、鈴木三重吉役、ソリでした。いかがでしたでしょうか。極寒の地のあったかいお話でした。このお話を読んでいて、 私のクリスマスの思い出を一つ思い出しました。私たちが結婚した頃、実家の両親はまだ働いていました。父にはたまに夜勤がありまして、母が夜一人になる日がありました。私たちが結婚して初めてのクリスマスの夜、そんな一人ぼっちの母に電話をして、主人と私の清子の夜の二部合唱を生歌でプレゼントしました。主人はハモリが苦手なので、両耳を塞いで主旋律を一生懸命歌ってくれました。母は泣いて喜んでくれました。そんなことを思い出しました。もうずいぶん前のことです。はい。マスター、しまじちゃん、それから皆さん、こんな素敵な場を用意してくれて本当にありがとうございました。クリスマスの大切な思い出が一つ増えました。それからマスター、手作りのケーキ、美味しかったです。ありがとうございました。それではそろそろ失礼いたします。マルメルターゼでした。